それでは、イザヤの一章一節から三節をまずお読みします。アモツの子イザヤの幻。この幻というのは聖書、旧約聖書においてはイコール予言ということですね。幻イコール予言。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育った、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。こういう言葉でイザヤ書、イザヤ書は66節あります。ちょうど聖書66巻ありますけれども、同じ、まあ、番号が同じということだけでありますけれども、比較的長い、予言書であって、ちょっと気になって見てみたら、聖書、旧約聖書、まあ、旧約聖書の方が長いですから、聖書の中で5番目に長い部分である。もちろん一番長いのは詩編ですね。150編までありますから詩編が一番長いんですけれども、イザヤ書は確か5番目だったと思います。内容はかなり私にとっても難しい、箇所かなというふうに思いますけれども、ですけれども、新約聖書にも頻繁に引用されている箇所で、とても愛されている聖書箇所であるというふうに思います。この最初の言葉は神様が訴えている言葉なんですね。その訴えというのは法廷のような裁判所のようなところで訴えるような、そういう訴えです。ですから神様はまず天よ聞け、地も耳を傾けよ、二人の証人というんですかね、そこに天と地を証人に呼ぶわけです。それで訴えます。神様は言われるのは、私は愛を持って人間を作った、恵みを持って生かしている。だけれどもその人間は私のことを捨てて行ってしまったという、離れて行ってしまったという、そういうことなんですね。聖書を読んでいきますと、またイスラエルの歴史を見ますと、その繰り返しというか、ですから預言者の仕事というのは主に神様のところに戻っておいでよという、そういう仕事でした。そして私たち人間は神を捨てただけではなくて、自分たちが作った神々、偶像に従ってしまった。もうモーセの時代に、モーセが何日かいなくなっている時にどうしようかということで、もうそこで作ってましたね。イスラエルは子牛を、金の子牛を作って、この神が私たちをエジプトから救い出してくださった神だなんてこう言ってしまうわけですから、私たち人間にはそういう弱さというのがあるのかなというふうに思います。偶像というのは都合いいもので、自分が作るんですから、自分の好み、自分の都合に合わせてできるわけですから、そしてそれに従うということなので、結局は自分に従っているということになりますが、ですけれども作った人と従う人というのは時代も異なっている時もありますし、考え方も異なっていることもあるので、それで、まあ、偶像崇拝、そういう、まあ、どちらにしても虚しいものを私たち人間は作ってしまいます。神はイスラエルを選んだ、ご自分の民とした。そして 選ぶということは目的を持って選びますから目的があった。それはイスラエルというその当時はもう本当に小さなグループ民族でありましたけれども、大国に比べるとですね、エジプトの奴隷であったわけですから、簡単にエジプトはその民族を支配していた、そういう立場にあった民でありますけれども、神様はそのイスラエルを選び、そしてエジプトから解放し、ご自分の民とし、でも目的があったんですね。それは何か、世の光とする。他のすべての国々のために世の光とする。まことの神をとっくの塔に捨ててしまった国々でありますけれども、それぞれの国でそれぞれ自分たちが作った偶像を持って神様にもは関係ない、自分たちにはこの立派な神々がいるというふうに考えていた国々でありますけれども、神はすべてをお作りになった、すべての民、すべての人を愛しておられる神様ですから、必ずというかすべての人を救いたい、そういう願いを持ってイスラエルを選ばれたわけです。ですからイスラエルはそういう人たちのために誠の神と共に生きる生き方はこんなに素晴らしいんだということを教えるためにイスラエルを選ばれた。ですけれども旧約聖書を読んでいくと、その目的をイスラエルは忘れてしまったということですね。で、忘れただけではなくて、今度は他の国々のこう神々を見て、あっちの方がなんかいいみたい、楽しいみたいっていうような、そっちの方に行ってしまう。それがイスラエル、注意されたわけなんですけれども、何度も注意されたわけですけれども、神様から離れていってしまう。そして、神様はそのイスラエルをエジプトから、奴隷であったエジプトから救い出して、なんとご自分の子供たちとされた。これは世の人々が聞いたことはない、そういうことであったと思います。神が人々をご自分の子供たちとする、すべてのそのイスラエルだったらイスラエルの人々すべてなんですよ。日本にも特別な人たちは自分たちが考えたわけですけれども、天皇というのは天、中国だと天子ですね、天の子供、それが日本語になると天皇になるわけですけれども、要するに神の子供っていうのは天使、その人だけなんですよ。でその、家族というかは皇族というふうに呼ばれます。でその親戚とかそういう人たちは、貴族というふうになるわけですけれども、今NHK の大河ドラマを見ると、どうやって天皇ができたのか、どうやって天皇を立てているのか、どういう人たちが天皇と呼ばれる人たちであって皇族であって貴族であってというのがよくわかります。面白い、日本の1000年ぐらい前の話でありますけれども、ちゃんとこう書いた記録が残って、それに基づいてこうその当時の出来事を学ぶことができますから。ですから天皇というのは、いろいろかわいそうな天皇もいれば長生きした天皇もいたりという、そういう、こういう大変なことがあったんだなっていうことも分かりますけれども、イスラエルの場合は全員が神の子供たちなんですよ。それはちょっと特別だと思います。他にそういうふうに言われている。ですから天皇、天使という、あるいは天使、そういう人がいないですね。そしてイスラエルの王は神であったわけです。それが変わってしまうわけですけれども、そういう恵まれた立場にあった。神様は訴えます。何を訴えているのかというと、子らは、子供たちは私が大きくした、私が育てた、何から何まで全て用意して、その約束の土地というものも与えて、エジプトからは イスラエルは戦わなくて済んだんですよ。自由になるのにも神様が救い出してくださった。そしておそらくその当時世界最強の軍隊ですよ、ファロの軍隊。戦わずして、そして彼らを追いかけてくるわけですけれども、あの有名な航海で海を割って、そしてイスラエルを救い出し、それを追ってきたこうファロの軍隊が、精鋭の軍隊が追ってくるわけですけれども、その彼らがその航海に入った時にはもう 海が閉じられてしまったという、そういう話でありますけれども、ですから全て私がしたんだけれども、しかしそこからが悲しいところですね。しかし彼らは私に逆らった、彼らは私を捨てた。イザヤを読んでいくと、あーっていう言葉がたくさん出てくるんですよ。それは神様のうめきなんですよ。あー。ですから訴えはただ単に法律に訴える、法廷で訴えているのではなくて、イスラエルの心に、私たちの心にも訴えているんですよ。あー、どうして、なぜ私を捨てるんだ、私を捨てていいことは全くないじゃないかというふうに訴えるんですよ。捨ててどうなったか見てごらんなさい、これから何が起こるか見てごらんなさいというのがイザヤの半分です。半分以上かもしれないですけれども、だけれどもイザヤには希望があるんですよ。おそらく聖書のどこの箇所よりもイエス様が、イエス様に関するその予言、予告、そしてイエス様は何をしてくださるかということもイザヤ書に書かれていますね。ですけれども、ですからその両面です。ああ、なぜ、どうして、戻ってこい、なぜという、そういう神様の嘆き、人々の苦しみもですね。ですからイスラエルは神様を捨てて、他の人々、他の国々と同じように神々、その神々の背後には悪霊、悪魔がありますから、アダムとエバを惑わしたその背後に悪魔がいたように、その偶像崇拝の背後にはそういうものがあります。そして彼らは奴隷として、そういう偶像崇拝の奴隷としてに従って生きる道というのはイコール死ぬ道でありましたけれども、アダムとエバに悪魔が言ったのは、死なないよ、大丈夫だよ、神のようになれるよっていう、そういう、誘惑でそれに乗ってしまいましたけれども、ですから神様に選ばれたイスラエルは先民でありましたけれども、先民というのは選ばれた民、選ぶと民ですけれども、先民は聖書によるとどういうものかというと、選ばれただけではなくて選ばなくてはいけない民でもあるんですよ。ですから申命記、もう少しで約束の地に入りますよ。申命記は一回大きな失敗をイスラエルは犯します。荒野において救われたばかりなのに、その救いの技を体験した人々が神様を信頼しなかった。ですから荒野でその世代全員が滅びます。ヨシアとカレブ以外全員が滅びてしまうわけです。二人以外は全員が、その世代の人たちは滅びて、次の世代の人が約束の地に入ります。その約束の地に入る前に神様は選ばれた、神様は選ばれたその先民たちに、こういうふうに言います。私はあなた方の前に二つの道を置くよ、二つの選択をがあるよ、どっちかをあなた方は選ばなくてはいけない。一つは命の道だよ、私を信頼して私と一緒に生きるという道だよ。 もう一つは私を捨てて、そして滅びに至る道を選ぶ、死の道だよ、どっちかを選びなさい、選ばなくてはいけないよというふうに神様は言われるわけですよ。もちろんイスラエルは神様に従う道を選びますということで行くわけですけれども、結局その後間もなく神様を捨ててしまう。ですから真の神の民というのは神様に選ばれただけではなくて、偶像よりも、偶像というのは多くの場合自分の欲、自分の考え、その自分のエゴというものがこう関わってきますから、神よりも、偶像、そして自分を選んでしまう、神に選ばれた民というのは選ばない、自分よりも偶像よりも神を選ぶ民が神の民なんですよ。その神の民が、いや神よりも自分を、そして多くの人が信じているその偶像を選ぶということになると、もう神の民でなくなってしまうんですよ。それがイスラエルの歴史です。必ず滅びるよ。そしてイスラエルは滅びてしまうわけですよね。自分の作った神々に従うということは結局は自分に従うこと。聖書はそのことを教えてますね。パウロもフィリピの3章の19節に、パウロはそこで私は涙を流しながら言いますけれどもっていうところです。あなた方は、多くの人は十字架を敵として歩んでいる。十字架を敵として歩むっていうのはどういう歩み方なのか。パウロが言うには、彼らの神は彼らの欲望です。神よりも自分の欲望に従ってしまう、そういう生き方です。そして彼らの思いは地上のことだけですというふうに言います。そしてパウロは第二コリントの4章の4節でも、どうして福音は多くの人に伝わらないのか、あるいは福音を聞いたにもかかわらず離れていってしまうのか、パウロはその場合この世の神が不信者の思いをくらませているっていう。ですから、この世の神って何なのっていう、ここで言ってるのは悪魔のことですよね。この世の神がこの信者の思いをくらませて、そして神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちが喜んでクリスチャンになって、でもそんなに時間が経ってないうちにその喜びもなくなって、そしてどうでもよくなってしまうっていうのは、やはりその背後には悪魔の同じ働きがあるのかなというふうに思いますね。4つの土地の例えの中でも出てきますけれども、いろいろな理由が、その背後にはやはり悪魔の働き、人の欲というものがあるのかな。この第一ヨハネの5章の19節は、第一ヨハネの一番最後の章であります。一番最後の言葉に近いところにありますけれども、ここでは私たちはこの世が悪いものの支配下にあることを知っている。神様は全てを支配しておられるわけですけれども、人間には自由意志を与えた。その人間が、自由意志を与えられた人間が悪魔の方を選んでしまう場合、ある歩み方を選んでしまう場合、この世の流れに従ってしまう場合、私たちは神様に背く歩みをしてしまう。それがイスラエルもそういう歩み、そういう歴史であったということです。新約聖書に入って使徒の働きで クリスチャンの最初の殉教者を覚えておられると思いますけど、ステパノという人でした。ステパノはそのことを指摘するんですよ、あの指導者たちに、イスラエルの人たちに。そしたら指導者たちは、ああそうなの、悔い改めますと言わなかったですよ。ステパノを殺しちゃいました、その場で。ですから私たち人間の心というのはそのように固くなになってしまうということですね。選ばれた民というのは神を選ぶように命じられた民でもある。そのことが申命記の30章のところで先ほど説明したところでありますけれども、そこを意味しますね。モーセの言葉です。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。ここでもまた天と地が証人ですよ。見てる前で、神の前で、そして天と地の前で、私は命と死、そして祝福と呪いをあなたの前に置きます。そして神様の御心、神様の命令は、あなたは命を選びなさいというのが神様の願い、神様の求めるところ、御心、神様の命令ですね。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだというふうに、神様はそのように何度もイスラエルに訴えるわけですけれども、人間はイスラエルもすぐ忘れてしまう、そして神様から離れていってしまうということです。選ばれた民というのはどういう民か、神と神の道を何よりも選ばなくてはいけない、他のものよりも、他のものではなく選ばなくてはいけないということですね。そして選ばれた目的を忘れてはならないということです。ここで牛とロバさんが出てくるわけですけれども、牛とロバの教え、牛とロバが教えてくれる信仰ということで、牛とロバは、まず牛ですかね、私たちは自分たちの飼い主を知ってるよ、そして飼い場の場所も分かってるよっていう言うんですよ。でも、あなた方は知らないっていうふうに神様は嘆いてるわけです。牛もロバも知ってるよ、でも牛よりもロバよりもはるかに優れたものとして作ったはずである、デザインしたはずである人間が忘れてしまってる。そして牛とロバが、人間はアホだなっていうことを言われてるんだと思います。そして牛とロバは、あなたの聖書に書いてないって、こんな言葉あったんじゃない、あなたの創造者を覚えよ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである、そういう言葉聖書になかったって牛とロバさんが聞くわけですよ、私たちに。ああ、あった。そしてどうも人間は高ぶって愚かになってしまったみたいだよ、そして私たちは知ってるのに、あなた方は知らない民になってしまったね。そしてこういう言葉もなかった、主を恐れることが知恵と知識の始め、主を知ることが悟り、そしてそれが命である。箴言の1章9章、そしてヨハネの17章の3節のところでは、主を知ることが永遠の命です、神と神が使わせてくださったキリストを知ること、それが永遠の命ですというふうに書かれています。ここでは牛さんとロバさんの話し言葉になってますけれども、 そしてわしも教えてくれます、わしはわしが出エジプトのところでも活躍したっていう、神様がその救いをイメージでこう描くと、こういうふうにわしを使って、教えられるよっていうふうに言われてますけれども、神様は出エジプト記の19章の4節のところで、あなた方は私がエジプトにしたことと、あ、またあなた方をここですね、わしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た、体験したでしょ、知ってるでしょ、聖書にも書かれているでしょ。ですからイスラエルの救いはどういうイメージかというと、あの大きなワシですね、かなり重いものも動物もこう捕まえて持ち上げていってしまう、そういう大きな鳥でありますけれども、その上にイスラエルを乗っけてこう連れてきたんだよって、そういう言い方です。そのイエス神様の力をそのような言葉でイメージで表しているんだと思います。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる、全世界は私のものであるから。ですから世の光としてあなた方は選ばれたんだよということを、そこでも言われています。そしてもう一つ、今度はイザヤに出てくる有名な言葉でありますけれども、しかし死を待ち望む者は、このしかしの前には若い者も疲れるし、そしてつまずいてしまうけれども、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。それが神様がイスラエルに教えようとした生き方ですよ。自分の力に頼るんではない、自分の力に頼る場合は人間の一番強いものでも一番元気なものでも必ず弱くなるよ、倒れるよ、つまずくよ。だけれども神により頼むものはつまずくことがないよ。わしがその上昇気流って言うんでしたっけ、にこう乗っかる、もう力必要ないですよ。あの大きな翼だけこう広げておけばヒューという感じでこう登ってって、そしてそこから獲物を見つけて、獲物がいたら急降下ですよ。そういうわしのように、生きるのが神の民の生き方ですよっていうふうにイザヤは教えてるんですね。ですから神に立ち返りなさい、ですから、そして、最後に、わしのようになれ。わしというのは日本語では私という意味もありますね。私はまだ言ってない、おじいちゃんたちが昔わしかっていう、わしはなっていう、私はまだその使い方は学んだ、そのうちやるかもしれないですけども、ですから神様は私はあなた方を私にいるように作った、問題はあなた方が、私をあなた方に似るように作ってしまっている、あなた方の考えで私を何かこうまとめようとしている、そして宗教とかっていう箱、神学とかっていう箱に入れようとしている、それは違うよ。そしてイザヤ書にはこういう言葉もあります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、 あなた方の思いで私を理解するのは不可能ですよ。確かに私はあなた方を優秀に作った。作った私が、でも作った私を同じレベルで理解しようというのはありえないですよ。それをあなた方はしようとして偶像を作ったり、偶像と呼ばずも哲学というようなかなり立派な言葉で表現してみたり、あるいは神学というふうに言うかもしれないですけれども、良い神学はいいんですよ。聖書的にその聖書に基づいているという、神を学ぶということですから。神学は、哲学も悪い言葉じゃないですよ。真理を愛するという、知識を愛するですか、そういう意味がある言葉だと思いますから。そして神様が求めておられるのは、私と一緒に生き、そして私と一緒の心を持ってほしいんだ。そしてその心を持ってみんなで一緒に愛し合って生きなさい。それが神様が私たちを作られた思いであるということだと思います。それが二つの大切な命令として、大命令としてイエス様がマタイの22章で、聖書で一番大切な教えは何ですか、戒めは何ですか、神を愛することと人を自分と同じように愛すること、その二つです。そのことを教えようとしているんですけれども、今の世の中はそれができない。幼稚園ではかろうじて先生方が子どもたちのことを、あ、それいけないですよって教えて、はいって、その幼稚園の子どもたちはまだ素直ですから、はいって言いますけれども、大人になってしまうと戦争などが起きて、なかなかいけませんよって言われても、はいってごめんなさいってできないですよ。非常に残念な状況でありますけれども、聖書の教えというのは、イエス様の教えは、わしの首輝きを追って、私の首輝きを追って、わしから学び、今日はわしからも学んでますけれども、私から学んで、わしのようになれ、私のようになりなさい。それがイエス様が、神様が私たちから求めておられることだと思います。そういったそのように今日は牛、ロバ、そしてわしから学ぶ信仰ということ、あるいは牛とロバとわしが教える信仰ということで考えました。では最後にこの歌を一緒に歌って終わりにしたいと思いますが、これは簡単な歌ですよね。主を待ち望む者はっていう歌ですよね。それをこのわしを見ながら歌いましょう。主を待ち望む者は新たに力を受けて登る、走り疲れず歩みてうまず、わしのように登る。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイザヤの最初の部分、あなたがイスラエルに訴えて、牛もロバも知っていることを、賢いはずである、私の民イスラエルは忘れてしまった、そのようにあなたが嘆きながら、その当時の イスラエルの人々をご自分のもとに連れ戻そうとする、そういう書が、教えがイザヤ書であると思います。そしてその問題は、不信仰の問題は、あなたよりも自分に頼ったり他のものに頼ったりとする問題は、イザヤの時代から2500年以上経った今でも同じ問題であります。どうぞ私たちもへり下って、牛やロバ、そしてイザヤ書にあるワシの教えから学ぶことができますように助けてください。この世もあなたから離れ、あなたの愛、恵みの道を、愛の道をから踏み外して、そして迷子になっている、そういう状態にあります。確かに私たちには知恵があり、技術があり、力がありますけれども、その使い方が全くめちゃくちゃな状態にあります。どうぞ私たちを憐れんで、そしてあなたからいただいている恵みを、すべての力を、知恵を本来使うべきものに、方向に、ために使うことができますように。どうぞ今行われている戦争、争い、憎しみ合いを神様が私たちを憐れんで助けてくださって、良い方向に導いてくださいますように。また私たち一人一人のこの世において、そういう世の中でありますから、悪いものの支配する世の中でありますから、私たち一人一人もそれぞれの家庭において、生活において苦労します。どうぞ私たちにあなたの恵み、知恵、力、平安を与えてください。そしてあなたの御業がなされますように、栄光が表されますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。